リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は一般社団法人京都若草ネットの北川美里さんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。本日は一般社団法人京都若草ネットの北川美里さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いします。
お願いいたします。京都若草ネットさんではどのような活動をされているのでしょうか。
2016年より、少女支援の活動をしています。私たちが関わるのは女の子たちなんですけれども、
はい、
女の子たちを取り巻く環境は年々深刻になってて、いじめや虐待、自殺、自傷、それから最近では仲間を求めてトー横や SNS、あるいはホストクラブとかにつながって、性犯罪に巻き込まれることも社会問題になっています。その原因の一つを、私たちは彼女たちが社会から孤立しているっていうことをだと思っているんですね。相談し信頼できる相手がいない、だから、彼女たちは仲間を求めるんだ。私たちは生きづらさを社会からの孤立と捉え、
はい、
地域の中で少女の居場所を作り、少女たちと関係性を築くことで少女の育ちを応援する活動を、しています。
なるほど。若草ネットさんでは生きづらさを抱えた少女の方たちの居場所作りに取り込まれているというところなんですね。4月から少女の支援拠点を左京区に移転されたとお聞きしましたが。
そうなんです。これまでの、2年間は上京区の同志社大学の近くで、やってたんですけれども、この4月から、左京区の元田中の方に移転しました。そこでは今までやってた少女の居場所、若草リビングだけじゃなくて、地域のサロンやカフェ、短期宿泊もあって、少女が困った時に、はい、避難してやってくるところから、社会へ復帰するまでの長いスパンで女の子たちと関わっていけるっていうことになりました。
少女の支援というところで、社会から社会復帰までというところの支援は、具体的にはどのような支援をされているんですか。
そうですね、少女の居場所づくりのメインは、
はい、
やっぱり少女たちが自分たちで主体になって運営している若草リビングになります。若草リビングではしんどくなったり誰かと話したくなった時に立ち寄れる避難場所として、そこに行けば誰かがいて手作りのご飯が食べられて休むことができます。そこにだいたい10代から30代の女性が一人でフラッと来てくれます。昨年度は毎週3回、計157日空いていました。今年度はまだ決まってないんですけれども、金曜日を、少女たちやスタッフみんなが集まる日になっています。
他にも地域の方とのつながりを持つ活動も始められたそうですね。
そうです。昨年の11月から地域の方たちと少女のつながりを作るためにゆるハブという活動を始めました。
はい。
地域の方々と交流できるカフェの運営や地域の困りごとに少女たちが一緒になって活動したり参加したりっていうこと、
はい、
あるいは、毎月2回勉強会とかワークをしたりして、女の子たちが地域に孤立しないように、また信頼できる大人を地域に増やすことを目的にしています。他にも左京区にあるホステルミニルームと連携した若草カフェや、特別な支援が必要な人には寄り添い支援や短期宿泊のメニューもあります。
さまざまな活動をされているんですね。こうした活動を始められたきっかけというものは何かあったんでしょうか。
私は21年間保護司をしてるんですけれども、そこで出会った女の子たちがね、本当になかなか立ち直りができない、はい、それは本人の努力というよりも社会の問題だと思うようになった、なってたんですよね。そんな時に法務省から瀬戸内寂聴さんと村木厚子さんが立ち上げた、はい、若草プロジェクトっていう全国ネットがあるんですけれども、ね、
はい、
そこをちょっと手伝ってほしいっていうふうにお声がかかったので、ああもうこれはもう絶対チャンスというか、京都の少女たちの支援をつなげたいっていう思いがあったので、はい、うん、作ろうということになりました。
なるほど。ちなみに京都若草ネットさんの活動の目標というものは何かあるんでしょうか。
そうですね、ビジョンは、全ての少女たちが自分らしく主体的に生きる社会を作るっていうことです。どういうことかっていうと、
はい、
どんな女の子たちもね、自分らしく生きる権利を持っているんですよね。で、またその能力をね、本当みんなそれぞれ持ってるんですね。やっぱりその目を育てて自分で人生を決めることができる女性を育てたいというふうに思っています。
はい。この少女の居場所づくりの活動の中で何か大切にされていることは何かありますか。
若草リビングの方は特になんですけれども、活動のルールがあって3つあるんですけれども、1つは話を最後まで聞く、2つ目があなたの秘密を守る、3つ目が自分たちが楽しもう、この3つを必ず守ります。また、本人が話したくないなら名前も年齢も聞きません、何か他の支援を受けているかどうかも関係ありません、誰もが平等、何かやりたいと言ったらみんなで応援してっていうような、本当に否定しないような活動です、はい、であと活動の一番の特徴は手作りご飯です。まあ母体が保護司の有志だっていうことで、はい、おばちゃんたちがめちゃくちゃ上手なんですね。でもうそのおばちゃんたちがもう毎日毎日腕によりをかけて美味しいご飯を作ってくれるっていう、もうこれがもうなんか胃袋をつかまれてる女の子たちがいっぱいいるって感じですね、は
い、すごい素晴らしいですね。この番組は男女共同参画がテーマになっているんですけれども、うん、男女共同参画とはどういうことだとお考えでしょうか。
そうですね、今特にね、本当性別に関わらず誰もがジェンダーの苦しみを抱えていると思います。池澤さんの多くはやっぱりそこが原因じゃないかなと思います。今の世の中で気になっているのは、私たちが関わってる女の子たちですね、
はい、
格差社会の中でね、弱者の SOS がどんどんとこう聞こえにくくなっている、それがすごく、気になっているところです。例えば同じ若年女性でも、
はいは
い、お互いのことを理解できないほど生きづらさの質が違う。男女共同参画とはお互いの立場を理解できる優しさを持つことで、まあ、幼少から思春期の時期にですね、相手のことを理解できる優しさを育む環境を作ることが、
はい、
きっと今必要なんだろうなというふうに私は思っています。
ありがとうございます。京都若草ネットさんでは今後どのような活動をしていきたいとお考えでしょうか。
私たちの活動は本当年齢も立場も関係ありません、はい、で今関わっているメンバーも私を含めてみんな素人です。だから言い換えれば誰でもどこでもできる活動なんですね。だから地域の中でそういう活動が増えて居場所が増えたら、どんどんとみんなが生きやすくなる、で少女たちがチャレンジできる社会になっていくんじゃないかなと、そうなればいいなというふうにいつも思っています。
そうですね、はい、近々京都若草ネットさんが主催されるイベントがあるんですよね。
そうですね、その元田中の洋楽ワンカフェっていうところで、まあ、毎月2回やってます。4月後半からまた今ちょっと引っ越しの準備でバタバタしてるんですけれども、はい、月に2回、イベントやっていますので、詳細は Facebook とか Instagram でぜひともご覧ください。
はい、京都若草ネットの活動を知りたい方、参加されたい方はぜひ SNS をチェックしてみてくださいね。
そうですね、京都若草ネットで検索してください、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。 最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
ぜひ若草リビングや若草カフェで私たちの活動に来てください。さっき言っていたように元田中の洋館カフェ毎週金曜日、1時から開いてます。で晩ご飯をみんなで一緒に食べるっていうことがメインです。ぜひとも一緒に来てご飯を食べましょう。
はい、ありがとうございます。本日は一般社団法人京都若草ネットの北川美里さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では地域における女性の活躍を推進するため女性活躍応援塾事業に取り組んでいます。令和6年度女性活躍応援塾事業の参加事業者を4月中旬から公募する予定です。具体的には地域の発展と女性の活躍につながる事業を企画していただき地域活動を行うノウハウを学習しながら実際に地域活動を進め活動を発展させていく取り組みをご提案いただきます。採択された団体は京都府の委託事業として上限20万円で委託いたします。公募開始は4月中旬を予定しています。詳細は決定次第京都府男女共同参画課のホームページに掲載しますので京都府女性活躍応援塾で検索してください。もっとお話を聞いていたいところですがお別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。次回は5月13日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。